背景ライジャパ受講生、今日のテーマはガジェットのブログ戦略的なお話です。キーワード選定とかの参考になるはずです。で、まずはコメント返しからです。愛さんから、出版、昨日の Kindle 出版して気づいたことへのコメントです。出版といえば商業出版か自費出版くらいしかない時代に育ちました。そうですね、私もそうっすよ。今や自由に Kindle で電子出版できるのですね。いや、びっくりですよね。しかもめっちゃサクッとできる。まあ、そのせいで、なんか、Kindle 上に、質の低いコンテンツが散乱されてる。大量に投下されてるっていうデメリットあるんですけど、まあ、でもめっちゃいいですね。本、もはや出版社返す必要がないっていうのはめちゃくちゃすごいなと思います。しかも、なんだろう。結構、表現の制限されるんですよね。出版社経由すると。実際 NG 食らった例で言うと、あれですね。モス手試験対策講座の問題集作って、で、全部で103問だっけ ?103 問に絞ったんですよ。この103問できれば間違いなく、ほぼ間違いなく、違う、間違いなく合格できますって書きたかったんですよ、私は。そういうの断言するの大事じゃないですか。でも、断言は怖いのでって却下されちゃいました。で、なんていうか、あ、無難だな。まあまあ、それ、会社として、その会社の名前つけて出すからには、あまり下手なこと言えないってのもわかるんですけど、私が自分の名前出すんだったら、というか、自分の名前出した Kindle 本は全部やれば合格できますって断言したんですけど、そう、そういうとこありますよ。そういう制限を食らわなくていいんですよね、Kindle 出版なら。もう自分の書きたいように書ける。もちろん嘘は言っちゃいけないですけど、です。で、Kindle での出版が他のコンテンツの相互作用で、たくさんのビジネスチャンスと収益につながるんだと理解できました。そうですね。で、基本的にプラットフォーム使うメリットはそこかなと思います。なんかもうそのプラットフォーム内で稼ごうとするんじゃなくて、そのプラットフォームを集客口として、で、リスト集める。自分のファンにする。ってとこですね。で、まあ、直接メルマガに集めなくても、なんかまあ、例えばユーデミーとか、Kindle とかで、出会いの場を、として使うって言いたいんですかね。ユーデミー、Kindle とか、プラットフォーム、あとなんだ。まあ何でもいいですけど、ここならはちょっと違うかな。とか、を出会いの場として使う。ってのが私の方針というか、まあ稼ぎやすい戦略って言ったらちょっと違うかもしれないですけど、ミソですね。そのなんかコンテンツ作る上での。で、視野も世界も広がった気がします。ありがとうございます。で、今日のテーマですが、ガジェットブログの戦略についてです。で、今、私は週に1本ガジェットレビュー記事を書こうとしてます。これは仕事というよりも趣味の一環としてです。めっちゃガジェット大好きで、机の上が結構かっこいいことになってます、かなり。しかも、なんだ、結構厳選した。もう使ってみてダメだったら手放して。で、使ってみて満足いったものだけが生き残ってるって感じですね。結構入れ替わり激しかったんですけど、最初のうちは。今はだいぶ落ち着いてるかな。ってので、そんなえりすぐりのものたちを紹介したいってのが元々の始まりです。で、まあずっと思ったんですよ。レビュー記事書きたいって。で、忙しさを理由にやってなかったんですけど、忙しいを理由にやらないのは、なんていうか、いつまでだってもやれないし、多分忙しいを理由にやらないのって本当にやりたくはない。本当にやりたいんだったら、どんだけ忙しくもやるはずなんですよね。それは関係ないですね、今回の話とは。で、そう、会社の先輩にも昔言われたのが、忙しくて趣味とか探してる場合じゃないっすねって、なんか言ったんですよ、なんか私が。で、その時に、いや、忙しくてやらないのは趣味じゃないよって先輩に言われたんですよね。なるほどって思いました。で、だから、その時の私は、俺趣味ねえんだって、その一言で気づきましたね。です。で、話それまくってますが、どうやって勝つかなんですけど、考え方としては、どうやって集客するかってのと、どうやってファン化するかの二軸で考えなきゃいけません。で、よくやりがちなのが、このどう集客するかの観点が漏れることです。これをやらないと、もうどんだけ凝ったものを作っても誰も見てもらえなくなるです。で、ガジェットの機会って言うと、もうめちゃくちゃニッチ、検索ボリューム10件もないみたいな、記事書いたとします。みたいなガジェット。まあ、マウスでも、トラックボールでも何でもいい。海外のなんかめちゃくちゃニッチなやつのレビュー記事書いたとします。実質の高いやつ。 で、それだと全然、確かに1位取れるかもしれないし、その記事読んだ人はファンになるかもしれないけれども、全然伸びないですよね。なぜならばニッチだから。で、それと別に考えなきゃいけないのが、集客。どうやって集客するのかです。で、ここで大事になるのが、勝てるかつ、アクセス集められるかつ、質の高いものができるキーワードです。で、多分というか、とりあえずレビュー、ガジェットレビューにおいては、この集客として機能するのはデスクツアーです。で、デスクツアーについては、単発でも結構回されてる。チャンネル登録者数以上に回ってるってのがあります。なので、デスクツアーで、が大事。この作戦上としては、もう最大の肝になります。で、そのデスクツアーで、この人、ちょっといいかもって、結局ファン化したんですけど、そこで。ちょっとファン化させないとダメなんですけど。で、見つけてもらって、で、他の動画も見てもらって、で、他の動画でめっちゃしっかりレビューしてて、で、チャンネル登録に至るみたいな感じですね。で、なんでこれを思ったかというと、デスクツアー動画回ってはいるのに、チャンネル登録、全然伸びてない人がいる。つまり、見られはするんだけど、ファン化までできてないんですよね、それは。で、逆の人は、ちょっと、リサーチ、結局見つからないので、見つけられてないんですけど、要は、デスクツアーとか伸びる動画上げてなくて、めちゃくちゃニッチなところにだけ動画投稿してる場合、この場合、そもそも見つからないので、見つけてもらえませんと。で、なんで見つけてもらいつつ、しっかりとしたニッチなところを攻める、ですね。で、あともう一個やりがちなパターンとしては、集客ばっか狙っちゃって、強いキーワードばっかり書いてしまうことです。なんかもう、度胸号が、もう、いっぱいいるのに、そこばっか攻める。わかりやすく言うと、ガジェットで言うと iPhone とかですね。まあ、チャンネル登録者数、私のチャンネルは、50何人だっけ？そう、50人足らずですね。これ別になんか知らない間にポンポン増えてたんですけど。で、そこそこに、iPhone のレビュー動画上げたところで、絶対に回らないんですよ。強すぎて、まあ他が。で、じゃあどうしたらいいのかっていうと、両方です。両方を分けて考える。分けて考えるというよりは、まあそう、この両方を意識してキーワードを決めるってことです。で、ガジェットにおいては、まあデスクツアーがまず集客媒体になりうる。で、その上で、iPhone とかじゃなくて、あんまり情報が少ないやつの、少ないガジェットのレビューを中心に上げていく。ですね。で、ある程度チャンネルが伸びてきたら iPhone とか王道も手出していい。なぜならば iPhone レビューでまあ、YouTube とかで検索して上位に上がらなくてもチャンネル登録者数がそれなりにいればこの人のチャンネルの iPhone のレビューだっていうので見てもらえるからです。そんな感じで。で、なので私の戦略としてはそう、まずデスクツアー動画とデスクツアーの記事は必須。デスクツアーの記事は作る必要あるかな。そう、動画を待ってるけど。記事は、まあでも、台本としては必要かな。で、今回ちょっとイレギュラーというか、なのは、YouTube も同時にやろうとしてることで、なんで、そう、YouTube とブログ記事の状況両方とも見つつやる。で、ちょっとガジェットについて思ったのが、結構共通してるってことですね。YouTube で動画充実してるやつは記事も共通してるし、逆に、もうそう、お互いに影響し合ってる感じがしましたです。SEO 記事が全然上がってないやつは YouTube 動画もやっぱり上がってないし、ってのがありましたです。なんで、そんな感じで、ガジェット系もコツコツやっていこうと思います。こっちは本当に急がないけど、でもガジェット系結構チャンネル登録者数多いんですよね。パッと見たんですけど、 20万くらいはいける？トップになれば。まあ、今からトップを目指せるかってことなんですけど。で、後発であっても、8万人とかいるので、まあ、ただ動画のクオリティめっちゃ高いんですけどね、その人たち。そう、とりあえず漫画家はいけるんじゃないかなと思います。作戦を間違えなければ、です。ということで、以上、ガジェットレビューでどうやって勝つかでした。今日は私は、パパともママともとタコパの予定です。で、今の状況を話すと、昨日 YouTube をアップしました。モスに関する YouTube 動画。で、かなり競合を意識して勝ちに行った動画です。この動画でが伸びないってなると、ちょっともう、もはやお手上げかもしれないぐらいの動画ですね。で、まあ多分伸びるだろうって、今、昨日公開して今日手応えは感じてるので、まあ、まだそんなに回ってない。あ、でも、118? あ、違うわ。びっくりした。16回回ってますね。全然だ。でも、そう、その16回のうちで2件チャンネル登録が入ってるんで、まあ、そう、このまま置いとけば、モスってキーワードで検索した時に上位取りたいんですよね、これで。で、あとはコメントとかついて、合格しました的なコメントとかついたり、なんだりしてくれれば、ええやろって感じですね。で、もう一個、これと同時進行で出すのが Kindle ですね。で、この動画とリンクさせてて、ま、モスの91問、厳選91問問題集なんですけど、それと全くリンク、完全にリンクしてる Kindle 本ですね。で、動画は2時間で、Kindle 本は4万文字だっけな、です。動画、だけだと足りないとか、もっと詳しく知りたいと Kindle にしてねってしてて、で、この2つで妥協するこれでも挫折しちゃう人については講座って感じにしたいんですけど、多分それ無理かな、無理な気がしてて、なぜなら多分ほとんどの人受かっちゃうんじゃないかなっていうのができちゃったんですよね。で、ただし一応位置づけとしては、講座の方が明らかに丁寧にやってて、だから、それでもダメだけど、この人からも教わればいけるかもって思った人が講座買ってくれるみたいになるかなって感じですね。で、ただそれだと全然売れないので結局。だから、そこじゃなくて、もう一個上のレベルの講座がメイン販売商品になるかもって気がしてますね。モスって一般レベルと上級レベル2つあるんですよ。で、もともと一般レベル売ろうと YouTube とか Kindle 出してみたけど、作った後の手応えとして、あ、もうこれで受かるわ、ほとんどの人ってなったんですよ。で、それも足んない人が買ってくれれば、それではそれで OK で、で、この動画と Kindle で受かった人って、まあ、多分、また上級レベル受けようってなった時、私から学びたいと思うはずなんですよね。で、上級レベルについては、もう YouTube 全然上がってないし、で、しかも、難しいので、今、そっちはそっちで Kindle 本書いてるんですけど、そこは、そこで、収益化って感じかなってのが今、ちょっと見えてきてるとこですかね。です。ということで、今日も頑張っていきましょう。ジャパさんでした。